何食わぬ顔して生きてますけど、私たちは本当に憂鬱な嫌なものを抱えてきている場合があるんですね。聖書の中でたびたびでよく聞きますけども、ダビデという人が一国の王様に成り上がった人でありますが、自分の生涯の経験から恐ろしい罪を犯しました。それを隠して持ったんですが、どんな楽し心を楽しませてもどんなことをやってみてもですね、から1年間ですね、その恐ろしい罪を黙って隠してた、ね、でもどこにも自分の喜びがなかった、自由がなかった、解放がなかった、楽しみがなかったと言ってるんですね。ある時にそのことを指摘する牧師が参りまして、およそれはあなただと言った時に、彼はですね、心くりくずぶれてですね、その本当にとんでもない恥ずかしい罪を神様の前に告白してですね、そしてなんと神様のその罪を許されるという、神様の豊かな許しに預かるという経験をしたわけでありますね。その時に彼の心が本当に解放されました。心と魂の自由と喜びが回復いたしました。心のどん底から清い喜びと楽しみに分けがってまいりました。その咎が許され、その罪が覆われ消されるものが幸いや、主によって踏み終わされ、その霊に偽りのなきものは幸い。私たちが胸に手を当てて、偽りなきもの、神の前に偽りなきものとされた、神の恵みによって、許しによってされた、そこにですね、本当の自由と喜びと楽しみがあるわけですね。死の重荷というものは誰もが担っておりますね。先日は気になっていた一人の方の様子が電話で伝えられてまいりまして、もう持たないかもしれないという、那須塩原の西尾病院、今もう入院いたしました、もう今週かもしれませんと、昨日電話をかけてですね、そしてこの話をしようと思ったのでありますけれども、もう電話出るのはようやくで、言葉を一言かける以外にできなかったという、祈ることも御言葉を語ることもできなかったというようなことだったようでありますが、皆さん、がんでありますね。がん、これからは大体日本人の半分の人ががんで死ぬということになっているそうです。ある人はがんは幸いな病気だという人がいますが、どういうことかというと、すぐは死なないということです。がんは大抵ね、ある期間があるんです。宣告されてもダメだと言われても、ある期間も生き延びることができる。例えば心筋梗塞や脳卒中はすぐ終わるんです。それに対してがんという病気はですね、すぐ時間があるんです。時間を与えられることです。しかし同時にですね、すぐには死なない病気というものは、この目の前に迫ってくる私の死というものと向き合う時間が非常に長いということだ。誰もが自分の死と正面切って、どこかで何とかして折り合いをつけなきゃいけない、逃げることができない、それが今の時代です。昔ポックリでは入りましたけど、ポカッとこうなくなりたいと思って眼鏡する、なんと死にたい、死にたくないと叫んで死んでいく人もいるわけです、ね、あんまりいいお話をしませんけどもですね、これは私たちの現実、私たちの負っている重荷の非常に大きな重荷の一つではないかと思いますね。ですから私たちが、全ての人たちが、いや全ての人間が人生の重荷を負っている、生きることの重荷がある、認めようと認めないと、私たちは本当に罪の重荷を担っている、そしてやがて例外なく死を迎えるという死の重荷を背負って私たちは生きているわけでありますね。ですから今日のテーマであります、これらの人生の重荷をどう担うかということを本気で考えなければいけないわけですね。適当に毎日毎日を適当に、何かいいこと、何か良いこと、できるだけ楽しいこと、それではいかない。私の人生のどう 私たちとしての課題でありまして、今私たちが抱える緊急の問題でありますね。私たちはこれをどう解決するのか、どこに持っていくのか、誰かが引き受けてもらえるんだろうかと、まあ、そういうことを考えます。だけどもね、これ絶対ね、解決にならない方法、多くの人がこれを取っているわけですが、それ申し上げます。第一にですね、この人生のこれの思いはですね、お金では解決できません。ですね。他人も頼りにできません。だって人は、みんな一人一人が自分のことでいっぱいいっぱいなんですから。ですから多くの人たちがいたとならば、信心をしようとする人もあります。だけども、偶像という神々は必ず私たちを最後に裏切りますよ。偶像なる神々は必ず私たちの信頼を裏切ります。なぜなら偶像っていうのは人間が考え出した架空の存在だからですよ。人間の欲望も願いも繁栄を映し出したものが神々偶像の、そこに私たちの願かけるわけですね。実際にそのものは存在しない。それは伝統であり文化であり習慣であるかもしれないけど、まして死んだ人間が私たちに何かを解決するなんて考えること自体がおかしなこと。生きていて弱い私たちが死ぬってことは人間の弱さの極みでありますが、死んだと何神々になる仏になるというのはおかしな話。ですから私たちが本当に確からこの思いを引き受けてくださるお方を知らなきゃいけないということでありますね。さあ今日の御言葉を読みましょう。もう一回読みましょう。キリストの言葉なんです。イエス・キリストの言葉なんです。神なるお方が人となって私を救うためにこの地上に誕生してくださいました。歴史的な出来事です。三十数年の生涯の人として歩んで、そして最後自由にしたのか、その恐ろしい死を自ら選んで、その自由者に裁かれて死んで、そして三日目によみがえったと、びっくり仰天するようなそういう生涯を見たから。そしてこれは長年予言されたこの救い主メシアであったということですね。そして信ずる者、この方は素晴らしい祝福を約束してくださっているということです。一緒に言いましょう。すべて重荷を持って苦労している者が私のもとにいなさい。あなた方を休ませてあげよう。すべて重荷を、どんな恐れが重荷であり、私たちが重荷がどんな重荷で、どんな種類の重荷でありましても、どの程度の重荷でありましても、すべて重荷を持って苦労している者は私のもとにいなさい。問題はこの私というこの方なんですよ。本当にこの人が私の思いを追うことができるか、私たちを救うことができるか。多くのこの歴史の中で多くの人たちは俺だよ私だよ私だよとこの救いを提供してきたわけでありますけれども、本当にここでキリストは私のもとに来なさいとおっしゃる。優しく私たちを、重荷を負って苦しんでいる私たちを優しく、しかし真実に慣れていてください。この救いをですね、私たちはもう一度今日考えているわけでありますが、こんなことを言える人あるかなと、まず私はびっくりしますね。すべて重荷を負っている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませば、重荷を取っていただくと、このその救いの実態というのは安息です、休みです。重荷を負っている人はそれを取っていただくと、まあ何を感じますか。はぁ、ほっとして安息、休みですよね。心を楽しむどんどんわかる休みです、安息です。これをイエス・キリストの方は約束してください。私なんだ、これ非常に私って言葉は強い言葉。エゴっていうことですね。エゴって言いますが、この私っていう強調される言葉なんですね。 私のところに